今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。今年初めてのご登場です。市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。ラジオをお聞きの皆さん方にも明けましておめでとうございます。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
年末年始はゆっくりされたんですか？
基本的にゆっくりなんですけども、はい、ちょっとお風邪をひいてしまいまして、
あら、まあ、
12月31日、はい、人混みの中に入っていったので、文字通り方程式通り、はい、風邪をひきました。
そうなんです、ね、もう大丈夫ですか？
はい、まあまあなんとか、はいはい、ゆっくりそれなりにして、
はい、
今日大方 90% 回復ぐらいですね、うん、はい、
よかったです、はい、でもまあ風邪の方もインフルエンザの方もかなり多くなっておりますので、
そうですね、
はい、これからも注意が必要です。
はい、
はい、さて、市政ニュース新年号1月1日号の一面に市長からの新年のご挨拶として寄稿文が掲載されておりました。人間らしさ、大自然を感じる、この2つがしっかりと皆さんに伝わったのではないかと思います。
嬉しいですね、伝わったというお話ですとね、
はい、
やっぱりあの最近ですね、どうしても情報化社会で技術開発 AI、まあ、そういうようなことでどうなるんだろうというようなふうに、はい、多くの人がねご心配の声を聞かせていただくわけですけども、でもやっぱり市長になっていろんなところに挨拶行かせてもらったり、市民の方と触れ合わせていただくと、あっちでもこっちでもあったかいなと思ったりするわけですよね。そして市政に対して ありがとうと言ってもらったり、うん、怒られたりとか、そういうのもありますあります、はい、まあ、そうしたこと一つ一つ受け止めながらね、こっちも嬉しかったり、恐縮したり、いろんな感情があるわけですけど、まあ、それってやっぱ機会にはないわけじゃないですか。
そうですね、
そういう時にね、やっぱ人間らしさ、うん、喜怒哀楽、これが人間だなと、はい、あとはね、はい、やっぱり自然の尊さですよ。ね、
はい、
朝日を見た時にね、またクリスタルキングの大都会が急になんか歌いたくなる気持ちとかあるじゃないですか
、はい、私は分かる年代です。
分かる年代ですよね
はい、はい、
その大きな声でね、その歌を歌いたくなるような、まあ、それはね、やっぱりこう自然のなせる技って偉大ですよ。
あ、そうですね、
冬寒い、
はい、
けどもそれも含めて意図おかし、うん、趣ありますよね。
そうですよね、この間 の部分日食を見てたんですけど、はいはいはい、あれ雲が多いから見られないっていう声を聞いたけど、雲があるから、
そうそう、
あの時間に見られたんで、
そうなんですよね、
これもまたあの意図おかし
そうそうそう
ですよね、
そうですよね、はい、本当にね、いろんな意味でね面白いなと、うん、でそういう意味では人間が技術開発はいろいろしていくけれども、うん、しかしやっぱりこの人間の感情があり、はい、そしてこの大自然の中で生かされている、
はい、
こういう当たり前のことを私なりにみんなと共有したいなと思いまして、うん、それで書かせていただきました。はい、
あの新年にあたってそういうところをまた一度考えていただけたらと。
そうなんですよ。それで ね、
はい、
今回のこのね市政ニュースの新年号で、
はい、
今まだ手元にある人にはね、
はい、
私からあえて言うとですね、
今私も持っておりますが、
ね、
はい、
この西宮市長石井敏郎って私なりに頑張って書きました。
この筆の、
そうなんです、
文字ですね。
そうなんです
いや、とてもお上手って私が言うのも失礼です。
いやいや、これ筆でなきゃいけないのとか言って聞いちゃったりしたんですけど、まあ、しかしここで逃げちゃダメだと思いましてですね、
はい、
まあ、私なりになんとかお出しできるものになったかなと思いますけど、
はい、いやいや、お美しいです、
来年再来年もっと発展できるように
あ、分かりました、
はい、頑張りたいと思います。
分かりました、ちょっと、はい、これを置いといて来年まだ期待をさせていただきます、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、さて今週末は3連休となっておりまして、はい、
そうですね、
最終日が成人の日です。
そうですね、
西宮市でも成人式20歳を祝う集いが開催されますね、はい、市長はご自身の成人式は出席されましたか？式典
しました、しました、
はい、
まあ、つい先日の話ですよ
、はいはい、そういうことにしてお
きました、
はい、
まあ、久しぶりにね、会う友達いるかなとかね、女の子はどんな顔してるかなとか、
はいはい、
なんかそういう感じで、浮かれていきながら、まあ、一方でその市長さんの話を聞いて、パリッとした思いがありますね。
あ、はい、そうですよね、はい、なんかパリッとしたというのは本当その通りですね。
そうですね、
なんか私は遥か彼方ですけど、
遥か彼方ですか、
はい、はちょっと読み返りました、
はい、
まあ、少子高齢化が進む中で若者の積極的な社会参加を促す政策の一環、
はい、
として昨年成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立いたしました。
そうですね、
で施行は2022年4月1日からということですが、
はい、
こうなってくると未来の成人式というのはどういう形で開催されるんでしょう
か、ね、これね今から大きな議論を市民の皆さんとしていきたいと思ってるんですよ、
はいはい、
どういうことかっていうと、はい、今2つ案があります、
はい、
1つは2022年に3学年一緒に成人式をやっちゃうパターン、
いわゆる、まあ、18歳19歳20歳ということですか。
だからざっくり言うと西宮5000人いますけど、はい、1万5000人が対象になるっていうパターン。
すごいですね。
もう一つは、はい、成人式という仕切りならそうなんですけど、はい、20歳の集いってすると、まあ、引き続き20歳の人たちを対象にするっていうこと、
はい、
これをですね、
はい、
どう考えるかってあるわけです。
その2つ
そう
ですね。
そうなんです、まあ、まずね1万5000人一気のパターンは成人という意味で、まあ、例えば、まあ、少年法の適用から外れて、もうまさに法律的にも一人前になってもらうわけですから、
はい、
そういう意味ではこの1万5000人パターンでやらないかんと、
うん、まあ、その翌年からは要するに18歳で、
翌年からはね18歳になりますけどね、2022年だけね、
そのけじめの意味ですね。
そうそうそう意味、
はい、
一方で20歳の集いっていうふうにすると、うん、まあ、高校卒業してですよ、それでまあ1年半2年経ってそれぞれの社会に行って、はい、そして再びみんなが戻ってくると、まあ、ある意味同窓会的にやると、
はい、
まあ、そういう方がなんとなく今までには沿っているっていう考え方もありますよね。
そうですね、あのだいたい成人式に出席するってことは20歳になってる子がほとんどなわけですもんね。
そうなんですよ ね、
ええ、だからその大人になった自分たちという
そんな感じ
再会という感じですよね、
まあ、今回そういう意味で大人っていうのを18歳も大人ってしてしまうんだけども、ここで成人式というようなことをまとめ18歳に引き下げるか、それとも20歳の集いってするか、これですね、
はい、
あの市の中でも実はちょっとと議論をしつつありますし、もちろんこれは西宮市だけでなく、はい、日本全国に関わる議論なん で、
う
ん、
そうですね、
まあ、県も国もあるでしょう、
はい、
ただそれは国から命令されるというような話ではありませんから、うん、ぜひ西宮市民の皆さん方のご意見聞いてみたいですね、
は
い、
あ、そうですね、あの市長へのお手紙に書いても大丈夫ですか。
そうですね、もちろん大丈夫ですし、
分かりました、
まあ、もちろんそれだけでなくて、はい、いろんな形で、うん、まあ、市民の皆さん方の声を聞くやり方、うん、これは大いにあっていいかなと思いますね。
いいですね、そうですね、はい、実際に
メリットデメリットそれぞれ書いて ね、はい、
あの実際にその年頃のお子さんを持つ親御さんとかその当事者とかの意見も聞かないと、
そうなんですね、でそういう意味で考えると今年のこの20歳の集い成人式が、うん、はい、そもそもどういう意義なのかっていうのを、まあ、考えるいい機会になりますよね。
あ、そうですよね、
市が20歳の人たちに対するサービスとして同窓会を提供してるんですか、うん、っていうことか
はい、はい、
いや、それでもいいです、それもありですよね、はい、で一方でそうではなくて、要するにもう法律的にも人なんね、うん、社会人なんだから、でそれを認識していただく機会ですよってやるときか、
うん、はい、そうですね、
そういうことです ね、
は
い、
でその成人式今年 の、 その成人の20歳を祝う集いなんですが、
はい、
新成人へ向けた市長からのメッセージっていうのもありますよね。
あります、
はい、
まだ秘密ですまあ、ただね、はい、一つ言うと、まあ、いくつか言いたいんですけど、
はい、
まあ、一つはまあ、シズンシップということを私よく言うんですけど、
はい、
それは要するに主権者、つまり、はい、みんなね、その市長の私も議員さんも、そしてみんな歩いている市民も同じある意味街を作る、まあ、パートナーだと、
はい、
でそういう意味で考えると、それは市がやることとか、それは自治会がやることとか言うんじゃなくて、誰でもできることってあるわけです、
はい、
それぞれ仕事が忙しい、子育て勉強忙しいってありますけど、ただまあ例えば年に1回か2回ね、自治会のお祭り行ってお餅ついたりとか、
はい、
そういうようなことも立派な社会参加ですし、
そうですね、
そういうような気持ちをみんなに持ってもらいたいなっていうのが、はい、一つですね、
はい、
はい、
分かりました、はい、あのどのようなご挨拶かというのは当日、
はい、
またあの楽しみにさせていただきますが、
はい、
1月14日月曜日祝日午後0時半から鳴尾浜1丁目の兵庫県立総合体育館で成人式20歳を祝う集いが開催されます。会場周辺道路は駐停車禁止となっていますので、来場の際は公共交通機関をご利用ください。なお当日午前11時から阪神甲子園駅、阪急西宮北口駅南側バスターミナルより臨時無料バスが運行されます。こちらは予約はいりません。 また塩瀬山口支所管内の対象者には臨時無料バスが運行されますが、こちらは予約が必要です。成人式のお問い合わせは青少年育成会お願いします。電話番号は0798-35-3797です。
はい。
そして1月と言いますと忘れられない、また忘れてはいけない日がありますね。ちょうど1週間後1月17日は阪神淡路大震災の発生から24年となります。以前お聞きしたんですけれども、はい、24年前市長は東京にいらっしゃったということですよね。
そうですね、神戸製鋼所のサラリーマンしてまして、
はい、
東京の本社に勤めていたんですけども、
ま
あ、その5時46分その数分後に神戸に住んでいました母親電話してきましてね、
はいはい、
テレビ今すぐつけなさいみたいな。
ああ、ああ、はい、
でテレビつけて、まあただ揺れてはいるけど、うん、あの被害の状況はわからなかった。
その時間ではまだわからないですよね。
まあ、ただ6時前までに、はい、その身内と何人もいましたから、はい、全部連絡がついたんです。
ああそうですよね、それぐらいまでは電話もつながりましたね。
それから出勤して東京で、はい、そして神戸製鋼でしたから、はい、ちょうどV7 の、
はい、
最後の年です。
ラグビーの、
はい、でその、まあ、私の同期入社したようなので、うん、V7 選手がいましてね、でそれがなんか神戸に帰れないってうろちょろしてたんですよね。
あ、そうなんですね。
で、まあ、それからこの被害の全容が明らかになり、翌日か翌々日か、まあ、関空まで飛行機でやってきて、で関空から船で神戸ついて、それからこの阪神間神戸に3週間、いろいろボランティア活動とか、まあ、身内のお世話とかをさせていただいたと、そういう思い出ですね。はい、
いやでももう24年が経ったということ で、
そうですね、
まあ、今年で平成が終わりを迎えますが、
はい、
平成の30年間は本当に大きな災害がたくさん起きましたよね。
そうですね。
今後南海トラフ地震の発生も予測されておりますので、
はい、
ますます防災の重要性というのはもうこれからますます高まっていくんですよね。
本当そうですよね。まあ、出初め式も1月の6日に行いましたですけど、はい、まあ、そうした公共の、ね、備えというのは当然頑張ってやっていきますですけど、まあ、やはり何といっても自助と共助ですよね。
自助と共助、
まあ、ご自分の例えば、ね、地震とかでも、うん、上の方にテレビがあって落ちてきてみたいな、やっぱそこまで役所が、ね、そのテレビからお守りしますっていうのはなかなか言えない、うん、ですからそこはそ、ね、ちゃんと備え据え付けてもらうとかね、
はい、
で共助やはりこうお隣さんの、ね、コミュニティっていうのはとっても大切ですよね。そういうようなものを強くしていくように、あとそれから情報を行政としてもしっかりとお伝えできるような体制をしながら、
はい、
防災力が町全体で高まっていくように、
うん、
どこでどう起きるかってやっぱり想定できないのがまあ、あれですからね。
はい、確かに。もうでも24年の時を経てきますと市の職員さんの中には震災を経験していない方も増えてきていますよね。い
や、そうなんですよ。
かなり、
まあ、結局私が今47歳、今年、はい、イノシシの年男なんですけど、
そうです、ね、
はい、私がちょうど社会人になった年に阪神大震災ですから、うん、私より年下の人は、要するに学生なわけですよ。でもっと若い職員いますから。
そうですよね。
だからまあよう知らんという人も多いんですよね。
はい、まあ、市役所の中でも経験とノウハウの継承が大切ということになってくると思いますが、
はいはい、
私たち自身も震災の記憶を風化させることなく後々に伝えていくというのも大事なことですよね。
そうですね、
はい。西宮市では1月17日の午前5時46分から午後4時まで西宮市震災記念碑公園に記帳所を設置いたします。また、地震が発生した5時46分には記念碑前で黙祷を行います。お問い合わせは秘書課へお願いします。電話番号は0798-35-3432です。そして年も明けまして4月からは、市長就任2年目に突入ということですよ ね、
はい、そうですね。
はい、今の時期は新年度に向けた準備を進めているという段階ですか。そうですね。
まあ、まずは新年会が各地であちらこちらございますので、
はい、
そこに、まあ 出させていただいて、うん、それとともに来年度4月以降の予算編成が今大詰めを迎えておりますの です、
ね、
これを今一つ一つやっているところです、
はい、
まあ、ですからもうある意味ほぼフル稼働状態ですね、
うん、そうですよね、はいはい、あの市長としての抱負、そして個人的な抱負、今年についてのありましたらお聞かせください、
まあ、まずは市政全般としてはローマは一日にしてなりませんので、
はい、
まあ、あれもやりたいこれもやりたいという思いはありますが、やはり私自身も市役所を牽引するためにしっかりと町内そして市民これを輪をしっかりいい輪を作ってね、
はい、
地足固めながら歩んでいきたいというのが大きな思いですね、
はい、
それから個人的な思いですね、
はい、
これですね、はい、ちょっと去年ですね2回ほど、まあ、マラソンとか、はい、あのスターターを2回やったんですけど、
ー
バーンっていうのね、
はい、
バーンってやってね、
はい、
なんかちょっとでも悪いなと思うわけですよ。
ほう、
バーンってやって走っていくところを頑張ってっていくんでね、
はい、
だからまあちょっとまあいきなり長いのは無理であっても、
はい、
まあ、ちょっとぐらいはあの自分自身も走るようにできたらいいなと、
あんな、
いいなと、
はいはい、
もしあの難しかったら代わりに秘書課の誰かが
誰か
代わりに、
はい、ものすごいなんか前もって、
いやいや一応
予防線張ってらっしゃいます、
まあ、一応こう思いをね、
そうです、思いですね、
はい、
はい、じゃあ楽しみにさせていただきます、
はい
はい、健康には十分ご留意されまして今年も一層のご活躍を期待しております、
はいはい、
市長今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。